はい、こんにちは。私エアコとエアポートが見たアニメを記録紹介するポッドキャスト、とあるアニメのダイアリー。今回はウィークリーランキングということで、秋アニメ第もう11週ですねの個人的なランキングについてお話をしたいと思います。今週ってか先週ちょっと忙しくて、全部見られるかどうか、このランキングが作成できるかどうかちょっと不安だったんですけれども、なんとか、ほぼ見ることができて、2、3見てない作品もあるんですけども、コンセプションとかミリオンアーサーとかその辺ですので、ランキングには影響しないと、思います。じゃあ今週と先週の第11週の、個人的なランキングですね、早速発表、まず発表したいと思います。第1位グリッドマン、第2位剣炎剣青き輝き、第3位リリース・ザ・スパイス、第4位精神部隊ローはバニーガール先輩の夢を見ない、第5位アカネ殺少女、第6位アニマエール、第7位ツルルーネ、第8位日の丸相撲、第9位戦乱神楽、第10位やがて君になる、ということで、ここに出てかなり入れると、変動があるなというふうに個人的には、思ってまして、で、まあ、今週ね本当に第1週で来週最終回のアニメが多いということもあり、まあ11週、まあ、ラス前に、ふさわしい回だったかどうかというのが結構このランキングで、影響をしているようにも思います。でちなみに、まあ、これまでベスト10の常連だった中でゴブリンスレイヤーが推してるんですが、ゴブリンスレイヤーなぜかここの声に及んで総集編をやってたんで、総集編を総集編でこれまでのね、これまでっていうか、あらすじがうまくまとまっていて、まあ、ひょっとして来週だけ見るという人がいるかもしれませんが、そういう人にも大体ゴブレスやスレイヤーってこんなアニメだよっていうのがよくわかる総集編になってたと思いますので、ゴブレスレイヤーがまだ見てない方、まあ本当はね全部見るのがいいんですけども、総集編だけ見て最初から見ても面白いんじゃないかと思います。あとなんだあれですね、ゾンビランドサガがついに落ちましたが、先週から本当になんかサガじゃないわ、ゾンビである意味があまりないというか、普通にアイドルものをやってしまっていて、ゾンビランドサガらしさがないなと、思ったんで、落としましたけれども、最終回で一気にゾンビランドサガらしいエンディングを多分迎えてくれて、来週は上位に入るんじゃないかなという期待を込めてのランク外ですね。色づく世界の明日からはあれですね、ちょっとあんまり、見てて、結構こう言ってはあれですけど、続きがどうでもよくなりつつあるところがあるんで、ちょっとランク外になりました。ということで今回は作品のピックアップじゃなくて、その、まあ、11話というか理想の11話、理想のラス前エピソードはどういうのがいいかというようなこと、そういうような観点からちょっと、話したいというふうに思います。アニメ大体ワンクール12話っていうのが多くて、たまに13話っていうパターンもありますけれども、その中での11話の役割って非常に大きいと思うんですが、先週の中でやっぱり今回私上位に出たグリッドマンと剣炎剣とリリース・ザ・スパイスは、まあ、どれもみんなアクション系というか、活劇系 なんでそれにふさわしい本当に理想的な最終回前の、話になってるなということで、上位にしました。まあ、グリッドは本当に毎回毎回、予想の斜め上を、行ってくれる展開で今回も大満足で、冒頭で、まあ、前回の続きからで、まあ、グリッドマンの正体を知った茜が、ユータをカッターナイフで刺すというところから始まって、最後茜自身が怪獣になるところで終わって最終回を迎えるという、その間も、まあ、病院で目覚めたユータが、最後の戦いに行こうとするのを宇都宮が止めるというのは、結構ウルトラセブンの最終回を思い出せるところもありますし、その病院で目覚めた時に天井をまずユータが見るっていうところで、エヴァのオマージュかなと思わせたりね、そういういろいろと、深読みをすればいろいろと深読みができる、そういう楽しみもあって認め方と思いますし、権限権はまあね、何度見てる、あまり見てる人がいないアニメだと思いますけれども、主人公の姉妹のうち妹が、帝国側に、捕まって、でいろいろ拷問を受けて、まあ、精神汚染といいますか、いろいろあって帝国側の、兵士となって姉妹で対決をするという、そういう展開になってしまったところで終わって、これワンクールでいいと思うんですけど、もう最終、来週最終回でちゃんと話が終わるのかなというのはちょっと不安はありますが、でもそれはそれで、来週最終回で、強引に終わらせるのも、楽しみです。でリリーススパイスは先週から、まあ、いわゆる最終章モードに入っていて、裏切り者が出たり、師匠が、死んだり行方不明になったりというような展開の中で、結構早い段階で、残った弟子たち3人が立ち直って、もう一度敵毛量のアジトに乗り込むという感じで、もう個人的にもう少し、冒頭にあった拷問シーンとかそういうのを長引かせて、もっともっとどん底に叩き落としてから、復活して大逆転というカタルシスがあればもっと良かったかと思いますが、まあ、最後、敵の最終兵器が出てきて、結構これどう立ち向かうんだっていう絶望感みたいな感じで終わったのは、ラストまでとても良かったというふうに思います。で、これまで3位以内に入っていた接心豚野郎を今回、まあ、リリースパが入った関係で落としたんですが、そういったいろんな最終回じゃれば、11話を見てる中で、接心豚野郎を見始めた時に、そういえばこれは、アニメじゃなくて最後劇場版で完結するっていうふうに放送前から言って出た作品だったなということを思い出して、だから今週来週で一応、テレビ版は終わると思うんですけれども、さらに、ま、劇場版が本当のラストだというふうに思うと、ちょっと見てる側の関心も、テンションも下がりますし、あとお話もね、妹の引きこもりを、まあ、解消させる、まあ、それはそれで大事なエピソードだとは思うんですが、思春期症候群とはちょっと関係ない話だったりするんで、ちょっと今回は、落としました。でそんな中、茜殺す5位で茜殺す少女はもう最終回終わってしまったんで、その最終回も含めて とても最終回がとても良かったという、これもバトル少女ものの変形みたいな感じでだったんですが、最後、最終回で、あえてバトルを行わずに、まあ、ラスボスとの対話というか、思想闘争というか、まあ、いわば、 イマジンブレーカー的な感じで、相手の誤解というか考えの間違いを正して、和解をするという感じで大団円を迎え、その後のあのプロローグじゃないエピローグが良かったですね。戦いが終わった日常に戻った後の描写で、いろいろあった伏線みたいなものを回収したりというのが、よくてなかなかいい最終回だったなというふうに思います。であと、そうです、最終回とかと関係の鶴音を今回久しぶりにランクインさせたんですけれども、鶴音は始まりが遅かったのでまだ8話だったかな今週で、鶴音の内で8位に日の丸相撲を入れて、どちらもまあ高校の部活もので、日の丸相撲の方が、まあ、主人公が、割とこうスーパースター的というか、もう最初から相撲がとても強い主人公で、鶴音の方も主人公は弓道がうまいんですけれども、早家というイップスのような、もので悩んでいたという、そういうトラウマを克服して、成長というか再生をする話で、日の丸相撲の方がもう本当に熱血スポーツ漫画なのに対して、鶴音の方は熱血でない、本当に静かに、自分と戦って成長する、そういうスポーツ、弓道をスポーツというのもスポーツではありますけれども、その、まあ、同じね、あの日本の、まあ古来からの、スポーツであっても全然違う、まあ、対戦と、得点を競うという違いもありつつ、もうその辺の対比として見ても面白いところがあったんで、今回ランクインしました。久しぶりですね、初回ぐらい以来だと思います。であと久しぶりで戦乱神楽も久しぶりに入れたんですけれども、これはまああの、リリース・スパイスと同じように最終回モード、最終決戦モードに、入ったはずなのに、敵が現れるまでは温泉で、体を休めて、負けた方が脱ぐという卓球をやったりという、本当にこのアニメらしい、突然なんかぬるいことを始める、エロいことを始めるというのが、この後に読んでそれをやるかというのが面白かったのと、あとまあ本来の主人公である、アスカがこの2期では、ずっとまあ鳴りを潜めていて、それが決戦前に、誤解が解けて、みんなと和解というかね、一緒に戦おうという話になるというのもとても良かったということで、久しぶりランクインで、まあ、最終回はちゃんと、大暴れして納得させてほしいなというふうに思います。というわけで今回は第11週ということで、それぞれの第11話はどうだったのかということについて、お話をいたしました。いよいよ来週多くのアニメが最終回を迎えるわけですが、ちょっと私仕事の関係で、ちゃんと全部見れるか結構次の週ぐらいに、持ち越しになる、まあね、終わって多分 最終週は何もないんで、まあ、今年中には最終のランキングと、集計できればいいかな。だから来週で12週やって、その次に 年、まあ、年内に、全部集計して、秋アニメのランキングというような形で、 集計して個人的に楽しみたいなというふうに思っております。はい、では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。